はい、こんばんは、スピーです。今回もですね、ゲストにですね、この方をお呼びしてお送りしたいと思います。それではどうぞ自己紹介お願いします。
こんにちは、たけしです。
はい、たけしさんまた、はい、よろしくお願いします。
またですけど。
はいはい。全然構いませんよ。ちょっといつ放送するかわかんない。
いや、もうこんなに何度も大丈夫ですかねと思いながら。
あ、全然大丈夫ですよ。基本的に自分以外は結構メンバーバラバラに出てますから。
よし、なら安心して。
はい。
参加させていただきます。
いや、なんかですね、今回は、はい、たけしさんが、自分が前RPG の話した時で、
はい。
もはやこう、ちょっと持ちネタになりつつある、
はい。
スピさん、ゼノブレードクリアしたんですかっていう問題がありまして、はい。それに関して、ちょっと、最終回答と言いますか、クリアする気ねえよって話をした回があったんですけど、
はい。
なんかそれを聞いて、いやいや、クリアしてくださいよってことでね、なんか自分のことを説得したいって言って、ちょっと今回はもう、やらないつもりだったんですけど、ゼノブレードでお送りしようかなと思ってたんですけど。
はい、もう、頑張ってちょっとクリアしてほしいなと、この、頑張ってクリアしてさせるような方向に持っていきたいと思います。
なんでこう、ゼノブレイドに我々がこだわってるかというと、これゼノブレイドをまず知らない人って結構いるんじゃない？
ああ、そうですね。うん、じゃあ、もともとから行った方がいいですよね。
ああ、そっから行った方がいいんじゃないですか。
もともと、
ええ。
まずは Wii のゲームってことなんですけど。
で、これポイントは Wii でそんなに RPG が出てなかったっていうね。
あ、そうなんですよ。で、その、まず、どっから説明すればいいかな。これって、任天堂のソフトなんですよ。
そうですね。
なんで、その、任天堂が RPG あんまり、そのジャンルを、任天堂自体が出してないんで、うん、それの第1弾第2弾、
うん、
あ、いや、バテンカイトスか。バテンカイトスか。まあ、とりあえず Wii のゲームで、RPG が少なかったのを、任天堂自身が、もう俺が出しちゃうみたいな感じで出したのが、このゼノブレードなんですけど。
はいはい。ただこれ、任天堂が、発売してるけど、
はい、
開発してるのはモノリスソフトってとこなんですよね。
あ、そうですね。はい。
で、このモノリスソフトっていうのが、
はい。
まあ、言ってしまえば、ゼノサーガ？
はい。
だとか、ゼノギアスとかっていう。
はい。
はい。まあ、いわゆるゼノシリーズって言われてる。
そうなんですよ。
RPG が、まあ、プレイステーションでしたっけね。
プレイステーションとプレイステーション2ですね。はい。うん、で、出てた、シリーズを作ったことのある、シリーズを、の会社を、自分のところに、引き、引き込んだんじゃなかったですかね。
そうだね。ただこれなんか引き込んだというのもあるんだけど。
はい。
なんだっけ、もともとゼノギアスもスクエアエニックスから出てんだよね。まあ当時はスクエアだったと思う。
あ、そうですね。はい。
うん。だからまあ開発はこの人たちがやってたんだと思うんだけど、まあスクエアとして出して。
はい。
まあ売れたから多分ゼノサーガが多分作られたんだと思うんだよね。ゼノギアスが最初でしょ？
ですね。はい。
で、ゼノギアスはなんかこう、ロボットが出てくる RPG みたいな感じで。
ですね。ロボットと人、人を操って RPG しながら、ロボットも操って RPG っていう感じですよね。
うん、あれ違ったっけ？ゼノギアスって、俺もちゃんと遊んでないんだけど。
俺もちゃんと遊んでないですよね。でも、ロボットは普通に出てきますよ。
そうだよね。
普通に RPG ですし。
いや、で、そのロボが出てくる RPG っていう中で、その人気があったんで続編が作られたわけじゃないですか。続編なんだけど、なんか、話は関係ないのかな、このゼノサーガっていうね。
これって、メーカー違くないんですか？
うん。 そうなんで、ゼノサーガっていうのは、実はナムコなんですよ、発売が。
あ、ですよね。
うん。
なのに、続編っていう感じになってるんですね。
これただね、難しいんだけど、言ってしまうと、あれと一緒なんだよね。あの、デモンズソウルとダークソウルの関係に似てる。
自分はわかるんですけど、他の人わかるかどうかわかんないですけど、はい。
要はそのパブリッシャーとディベロッパーの問題で、要はそのレーベルとして、やっぱ資金力がある、
はい。
大手のメーカーが、名前を貸して、開発は別のとこがやって、まあ、そこのゲームとして発売するみたいなことが、近年多いですよね、特にね。
多いですね、はい。うん、
まあ、やっぱりこう、ね、資金力がないと、そのテレビで、たりとか、あとその最初のソフトの数も揃えらんなかったりとかある。
そうですね、
うん、まあ今でもよくあるパターンなんですけど、だからこうこのゼノシリーズって言われてるやつがどんどんどんどんそのメーカー移ってってるってことが言いたいんですよ実に。
なんだろう、あんまりそのこのシリーズ自体がそんなに優遇されてないですよね。なんか
こうなんだろうね、一部はやっぱりすごい人気あるファン層はあるんだよね、このシリーズってね。
ですね、はい。
特にゼノサーガは確かアニメにもなんなかったっけ。
なった気がしますね。でも、自分、ゼノサーガものすごく評判がいいって聞かないんですけど。どうなんですか。
まあ、だから、ね、こう、次々発売するためのメーカーが変わってってるっていうのもあると思うんだよね。
ゼノギアスはすごく売れましたよね、確か。
ね、要はね、売れたんだけど、要は100万本売れっていうのがスクエアの条件だったのよ。
ああ。
それでこう、続編を作らせてもらえなかったんで、この人たちはスクエアから出てって、ナムコで。
ナムコでやってたんですね。
高橋哲也って人だと思うけどね。これ、モノリソフトの社長なんで、多分この人なんだよね、開発してるの。
ああ。か、この人がじゃあそのゼノシリーズを。
まあ、ゼノってついてるから、要はそのメーカーは違うけど、この人が作ってるゲームだよってわかるようにゼノってついてるっていうことで自分は思ってるんだけど、違うのかな。
だと思いますよ。なんか続編とかそんなのは関係ないっていう風には一応言ってるんで、
うん、
このゼノブレードに関しては。
もうだからあの、あれでしょ、ドラクエみたいなもんでしょ、
ファイナル。ああ、そんな感じだと思いますよ。
ブランドとしてゼノシリーズ、ね、
つけてるだけっていう感じ。
そうなんですよ。だからこのまあね、ゼノブレードっていうのがその Wii で出てるんですけど、その Wii にその当時その RPG のファン層って Wii にあんまいなかったんですよね。なぜなら Wii に RPG がなかったから。
そうですね、はい。
Wii で出た RPG で他有名なのでラストストーリーっていうのがあるんですけど。これもね、はい、まああの、あれですよね、ファイナルファンタジー組がスクエアエニックスを飛び出して作った。
はい。で、また、任天堂が、その、お金を出したのか、で、作ったやつですよね。
そうそうそうそう。これもちょっとね、自分遊んだんですけどね、まあ、
はい、
いいとこあるんですけど、ちょっと中途半端なんですよね、なん
か。わかりますよ。はい。これも、自分はクリアしました。
ああ、ほんと。今回でも、まあ、ちょっとラストストーリーの話じゃないんで、
はい。
フェイドあくまで語っていくんですけど、
はい。
だからよく言われてるのは、なんか他のハードで出てれば、もっとヒットしたんじゃないかって言われてるんだよね。
ですね。でも、これって、他のメーカーだったら多分、こんな感じになっ、このゲームの内容こんな感じになれなかったと思うんですけど。
え、そういうこと？
あの、結構中身がしっかりしてるっていうのは、多分、任天堂が中身をきちんとチェックしてたからじゃないかなって思う。
ああ、あるだろうね。
ですよね。
うん。あの、なんか、この高橋さんって人結構、鬱展開なんでしょ？
そうなんですか？
聞いた話だと。
まあ、最初から偉いことになりますし、その、このゼノブレードも。
うん。なんて言えばいいんだろうな、こう、すごい、 まあ、明るく楽しい冒険って感じじゃないんだよね。
そうですね。
あとなんかこう、ファンタジーなんだけど、ロボが絡んでくるみたいなね、ロボ、あ、機械的
いや、はい、
ね。SF が絡んでくるところあたりはなんか似てるんだよね、すごいね。
ですね。
してね。まあじゃあちょっとゼノブレードに関しては、まあまあこういう背景で作られたゲームだよっていうところをベースに、はい。じゃあタイトルコールまたお願いいたします。
はい。
の、福岡。
福岡。
あと、ラジ袋。はい、それでは本編ということで、たけしさんをお迎えしてゼノブレードを語っているわけですが、
はい、
はい、個人的にはね、この間のでもう終局宣言したつもりだったんです
はい、そうですね、
ゼノブレードはね、ちょっとこうあまりにも個人的にショックというかショッキングな展開だったんでですね
でもですね、ちょっとそのヒロイン
はいはい。
のことについては、ちょっと、物申すじゃないですけど。
ああ、そうそう。まあ、なんだかわかんない人いるかもしれないですけど、このゲームにフィオルンっていうヒロインがいるんですけど、
はい。
これの扱いに関して自分がちょっと前回の放送で、まあ、前回って言っても220回のですね、RPG を話す回の時にちょっとゼノブレードに触れてまして、その時に、ちょっともうやらねえみたいな話をしたんですよね。世界をめぐって。
はい。
なんか弁明があるんですか？また、制作者じゃないんですけど。
いや、ま、ここではもうがっつりネタバレしても大丈夫なんですかね。
あ、いいと思いますよ。
まあ、最初に、その、ヒロインのフィオルンが、
はい。
殺されちゃうじゃないですか。
殺されちゃいますよ、もう。
で、殺されちゃって、で、スピさんが、またなんか多いって言ってたのは、その後に出て、またフィオルンが出てくるじゃないですか。
出てきますね。
その時に、メカじゃんっていう感じだったじゃないですか。
そうそうそう。まあ、よくあるパターンで、実は生きていた系
はい。
の話があるんですけど、まあ要は簡単に言うと敵になってるんですけど改造されてるんですよ。で仮面ライダーみたいになって出てくる。
もう仮面ライダーよりもまずい状態ですよね。
まずいですね。
首から下ほぼ機械なんで。
そうなんですよ。
でもですよ。
でも
生きてたからいいじゃないですか。
ああいやまあ。うん、そういう見方もありますよね。でも、現実にこう、リアルで考えたときに、
はい。
自分の好きだった子が、
はい。
機械になって、まあ、じゃあこうしましょうよ。足もに首だけその女の子がついてるか、シャンって。家に、たけしさんって遊びに来たらどうするんですか聞くでしょ
いや、でもそれでも、こう、足もよりかはもっと逃げに近いじゃないですか。
いやいやいや、まあでも足もみたいなもんじゃないですか。それを受け入れられるんですか？
いや、でも、生きてたんですよ。それだけで、
いや、それはもう自分の思い出の中で生きててもらった方がいいですよね。
いや、もう死にっぱなしよりかは、もう全然、自分は良かったんですよ。
もう、どっちかといえば、でも、ラインが死んで、ラインがロボで帰ってきても違和感ないじゃないですか。フランキーみたいな感じでこう戻ってくればいいじゃないですか。お前タンクキャラなんだし。
いやいやいやいや、ラインよりも、ヒロインが死んだ方が、物語的には全然、なんか違うじゃないですか。
いやいやいやいや、だからおかしいって言ってるんですよ。それで、あれはないだろうっていう。
いやー、自分的にはすごく、まあ、衝撃すぎたんで、
うん、
いや、もう、なんだろう、この衝撃がいいと勘違いしてるのかどうかはわからないですけど、いや、でも、引き込まれましたよ、このゼノブレードは。
あ、そう？
はい。もう最初、死ぬんかいって思いましたから。
え、たけしさんの中でのゼノブレードの評価はどうなってるのか、自分の中ではまあ面白いゲームだったけど、みたいなね。はい、ちょっとまだ物足りないとこいろいろあったんですよね。
あー、RPG で、の、自分のした RPG の中で言うと、
うん。
今のところ一番ですよ。
マジですか？
マジですよ。
え、それはストーリーがってことですか？
いや、全部ひっくるめて、
あー、トータル評価でってことですか？
ですね。
あ
ー。まあ、ストーリーも、自分、まあ、もう、一番最近遊んだ RPG がそんなに多くないから、
うん、
記憶に残ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
ストーリーもそんなに、こう、面白くないじゃなくて、結構面白い方に入ると思います。
ストーリーもね、でも自分は結構良かったは良かったんですよね。
良かったんですよ。で、多分スピさんが、この、まだやってないところがあるじゃないですか。
うん、
そこもひっくるめてくれたら多分すごくいい評価になると思うんですけどね。
なんかでもね、序盤だけやってると、要は指輪物語じゃないですか、これ。
ああ、仲間を集めてってやつですか？
あの、だからまあ、その、要は、機械と人間が戦ってました、みたいなね。で、
はい。
機械が襲ってくるってなんだよって最初思ってたけど、
はい。
こう、実はほら、いろんな種族いますよね、みたいな感じで、あれじゃんだ
って
、エルフみたいな、ハイエンターっていう
人。っていう。
さ、あの、なんかちょっと、ホビットみたいなさ、なんだっけ。
ノ
ポン。
ノポン族でしたっけ。
そうそうそう。ノポンとかさ、あの、いろいろあって、こう、なんかその種族が力を結集してみたいなとこは、まあ、指輪物語的な王道パターンですよね、要はね。
ですね。王道パターン。いいじゃないですか、王道パターン。
王道パターンいいんですよ。で、その後こう、あの、機械っていうのも実はみたいなのでいろいろ明かされてくるじゃないですか。
ですね、はい。
ないんだよ、みたいな。
そこも結構、最近で言えば王道じゃないですかね。
うん、いや、だからまあ、この後ね、今、機械と、こう、その他で戦ってますけど、
はい。
要は、もともとこの世界が、そのすごい大きい巨人と、なんかこの機械のロボみたいなのが、戦って、相打ちになって、その二人が死んで、その二人の上に生命が宿って、みたいな、その、体の上でみんなが生活してますよ、みたいな世界観。
そうですね、すっごいみんな、その、巨人に比べたらすごいちっちゃいんですよね。
そうそうそうそう。要はその巨人が日本列島ぐらいでかくて、そこにみんな住んでますよ。
はい。もう、この、ここがすごく、
うん、
その、この世界観もすごいんですけど、
うん、
この、これを移動するじゃないですか。
移動するね。
これがすごく、なんか、自分の中ですごく感動したんですよ。
結構それでもゼノブレードの売りじゃないの？このあのシームレスっていうの？
ああ、そうですね。
うん。あの、世界がものすごい広くて、ずーっとそのフィールドマップの遠く霞んでんのがこう移動するとだんだん見えてきてみたいな。
そうなんです。で、高低差を、があるじゃないですか、これ。
あるあるあるある。うん。
で、ちょっとずつ、高くなって、ていく感じっていうんですか。なんか自分がやってたゲーその RPG はそんなになかった世界観だったんで、 広いっていうんですか、もう、すごく広くて高低差があるっていう感じなのが、特に日本の RPG はそんなに、じゃないですか、その 3D になってから特に。
はいはいはい。
だからすごく感動したんですよ。
まあなんかその冒険してる感はすごいあるよね。
そうなんですよね。この冒険してる感がすごくワクワク。
あとなんかこう、そこの世界ならではっぽい動物みたいなのがモンスターでフィールドを徘徊してて、なんかそれそこ、なんて言うんだろう、こう、戦闘シーンみたいに切り替わんないで、それもシームレスでそのまま戦闘になるみたいな、ね、フィールド上。
ですね。なんか、アクションっぽい入り方なんだけど、やってることは、RPG みたいになるんだけど、シームレスっていう、難しいな、言い方が。なんかすごく、
ちょっとなんかオープンワールド的な世界観になってるんだよね。
ああ、そうですね。
ただこう、全く全部が繋がってるかっていうと、ちゃんと境目みたいなのがあって、
はい。
それはこう、巨人の体のどこみたいな、巨人のなんか肩とか足で、そう。で、そこによってなんか全然気候も違うみたいなのがあってね、なんか、
はい。
釣りになってるとこもあれば、なんかこう、ジャングルになってるとこもあれば、こうなんか雪山みたいな
っていうところもあるしっていう、もう、季節も飛び越えるのもいいですよね、やっぱり。
うん、そうね。あれなんかでもこう、なんだろう、こう、RPG で言うとさ、なんか魔界闘士サガとかがああいう感じだった。塔を登ってくんだけど、塔の階ごとになんとかの世界みたいになってみたいな。似てるっちゃ似てるね、そういう
の。2D の頃って、結構そういうのありましたよね。
あった、あった。
なんか、山登ったりとか、雪だったりとか、
うん、
砂漠だったりとかっていう感じがあったから、
うん、
そこから 3D になって、
うん、
なんかこう、平面っていうか、
うん、
冒険してるかっていう感じのイメージがついちゃったんですよね。
うんうん、
やっぱりあの、なんすかね、俺が自分がやったので言えば、FF10 とか、
はいはい。
は、あれも冒険してるんですけど、
うん、
平面っぽいんですよ、なんか。
ああ、わかるよ。要はその、なんだろう。登ったりするとこはあんまりないってことだよね。あくまでこう。
そうですね。
3D で描かれてるけど移動できる空間は 2D みたいな。
そうなんですよね。で、テイルズとかも、うん、こう、基本登ったりとかじゃなくて、平面で、
うん、
しかも戦うときって必ず平面なんですよ、テイルズって。
あ、はいはいはい。
格闘ゲームみたいな、空間になって戦うっていう
感じ。ああ、まあ、これはだからそのフィールド上で戦うからね、そういう空間に飛ばされたりとかはないんだよね。切り替わりはないん
だよね。そうですね。だからなんか、そこの世界で戦ってる感もゼノブレードはするんで。
あの、天候とか時間もあるからね、このゲームね、ちゃんと。
あ、そうですね。昼夜もあるし、雨降ったりもしますしね。
そうそうそう。あとこう、ほら、ランドマークってさ、いろんなとこをさ、世界を隅々まで回るとさ、あんまりこう関係ないとことかも行くことによって経験値が入ったりとかするシステムも良かった。
ここが秘境みたいなポイントがあるんですよね。
そうそうそうそう。なんか冒険してそういうとこに行く意味があるみたいなね。ちゃんとね、経験値入るから強くなる、はい。
もうそういうのもなんか、しかもそっから見る景色も結構良かったりもするんで。
ああ、そうそうそう。本当にね、すごいその辺は作り込んであって。
もう、なんだろう。すごい、壮大っていう言い方もあれなんですけど、なんかすごく広い感じでよかった。
いやでもね、丁寧には作られてると思う。街の人間とかも全部名前ついててさ、なんか、だいたいいろんなミッションとか絡んでくるでしょ、
そうなんですよね。名前ついてて、メニューで人物相関図みたいなのも見れたりとかするから、
あれが逆に自分めんどくさくてさ、なんか人物相関図をなんか埋めていかないと、なんかあの、上位のスキルが取れなかったりするじゃない、なんか。
ああ
直接は関係ないんだけど、そのなんかスキルを覚えるイベントみたいなのが、この街のなんかこうコミュニティのレベルが上がんないと、イベントが発生しないみたいなの
あるでしょ。ああ 自分はあれですよ、もう好きな時に好きなだけやってたんで、うん、スキルをゲットしたかどうかすらも、
あ、本当？
覚えてないですね。別にそのスキルがなくても、もしかしたらクリアできるかもしれないし。
ああ、多分クリアできると思うんだけどね、多分ね。
なんか、そこ気にしだしたらもうクエスト終わらないくないですか？
終わんない。
ですよね。
すんごいあるんだよ。しかもなんか結構クエストが連鎖してんだよね。
ああ、連鎖してるんですよね。連鎖してます、してます。うん。あ、でも楽なのが、戻らなくていいですよね。例えば、何々を倒してきてくれって言われたら、
うん。
倒しましたって報告しなくても、倒した瞬間にもう報酬もらえたり。
ああ、はいはいはいはい。そこはなんか親切設計になってるね。
ですよね。なんか、楽というか、クエスト受けるだけ受けといて、いつの間にかクエストクリアしてたりするっていうのが、
うん。
あ、これは楽だなって思ってましたよね。
はいはい。
あと序盤とかに、えらいレベルが違う、段違いのやつがいたりとかする。
あー、フィールドになんかレベル80とかなんか
上がる。そうなんですね。自分まだレベル5ぐらいなのにっていう。
なんかさ、でもさ、このゲームってさ、すごいレベルが重要でさ、なんかレベル補正みたいなのがあるんでしょ。
あ、あります、あります。
で、自分最初知らなくて、なんかこう、全然敵に攻撃当たんねえじゃんとか思ったら、なんか、レベルがこう、5か6以上開いたら、まず命中しないとか、なんかそういうルールがあるから、
はい。
なんて言うんだろう、雑魚に苦戦することって絶対ない代わりに、自分も勝てないやつには絶対勝てないんだ
よ。そうですね。
そう。それがすごいなと思って、それがよしあしあるなと思って、なんか。戦闘がこれちょっと、ただのコマンドじゃないじゃないですか。
ただコマンドじゃないですね。
リアルタイムバトルみたいな感じでさ、
こう、そうですね。もう、
それぞれのアーツっていうのかな、アーツっていう、こう、技みたいな、
ね。技選択するだ、を選ぶっていう感じですもんね。
いや、でも位置取りもあるじゃないですか。横からとか背面からとか。
の方が攻撃が上がるとか、あります。
そうそうそう。だからすごい戦略性あるんですよね。
ですね。最初に、道具がない時にちょっとびっくりしましたけどね。
ああ、はいはいはいはい。
うわ、道具で薬草使えねえんだっていう。
だ回復薬が重要なんですよね、これもったね。
そうなんですよね。回復薬は必ず入れとかないと。
え、でも回復薬ってカルナしかいなくない？
一応、の、あの子、あの、
リキ。
リキと、あ、メディアは、
メディアもできるんだっけ？
HP を分け与えるでしたっけ？確かメディアは。
あー、だから、そんな感じだね。
リキとカルナ。まあ、基本カルナですよね、でも、
うん。なんかこれもパーティーメンバーさ、なんかこう、4人できたらだいぶ楽だったのに、3人なんだよね。
そうですね、そこですよね。
どうなの？ 7 人キャラはいるのに、自分のこれ以上入ってくるキャラがいるんだったらわかんないんだけど、現状で最後だと思われる段階で7人キャラがいるのに、はいはい、3人しか選べないんだよね。
ですね。4人は多分、ウィー的にきつかったんだと思います。
あ、そう、自分ね、わざとな感じがするんだけど、これ。
あー、そうっすか？
多分ね、4人だとね、対応できちゃうんだよ、どの組み合わせでも。
あー、そうっすね。もう。
あるじゃん、役割がすごい、なんかこれ、タンク系とかさ、
スピード系と、
スピードアタック系とかさ、魔法系とか、
ありますね。自分は、うん、スピさんはどうでした？どれ系で行きました？
あ、メインで使ってたの？
はい。
まあ、シュルクは絶対入れてたけど、大体ね、やっぱりね、はい、あれがあるからさ、まあ、また後で話すけど、ビジョンが使えるから、どうし
ても。
だけど、個人的にはダンバンの兄貴を使ってたね。
おー！じゃあ、シュルク、ダンバン、カルナですか？
そうだね。
ああ、自分は、タンクでしたね。
ライン。
シュルク、ライン、カルナって言ってましたね。
ダンバンが強いんだよ、でもなんか。
え、避けるってことですか？
要はさ、ラインはなんか盾じゃない？
盾ですね。
で、なんかこう、ヘイトってこう、なんか敵の攻撃が集まる能力みたいなのがあるじゃない？なんか、挑発するみたいな。
なんか注目を集めるやつですよね。
そうそうそう。で、敵に狙われるようになって、こう、自分が一ポイント多いんで狙われてる間に他のやつが攻撃するみたいなね、こう、タンクキャラの。
はいはい。
そう、はい、そうそう。それに対してダンバンってのは、そういうのないんだけど、攻撃力が高いんで、
は
いはい、ダメージを与えても、なんか敵のこうヘイトが溜まるわけですよ。
ああ、ですね。
で、それで結局ダンバンが狙われるんだけど、ダンバンはすごい回避率が高いから、なかなかこう、敵の攻撃を
当たらないっていう。
避けて、まあ、タンクとは別の感じで、こうなんか、同じく盾の役目を果たすみたいな。
ああ。
それだったらなんか攻撃力強い方がいいかなと思ってダンバン使ってたんだよね。
もう俺は初期メンバーで言ってましたね。
あ、そう。
もう初期のこの感じはちょっと、これを崩すかって思いながら、結局最後までこのメンバーで。
いやー、だけど、あれよ、だって、ダンバンの声、ベジータの堀川亮ですから。
あ、もう、ベジータの声だって時にちょっとテンション上がりましたもんね。
そう。もうベジータにしか聞こえないんだよ。
ベジータにしか聞こえないから、あ、すごい妹思いなんだな、ベジータって思いながら。
このゲームはあとめっちゃ喋るでしょ。
めっちゃ喋りますよ。もう戦闘中にガンガン喋るから。
戦闘中こんだけ喋るゲーム見たことないんだけど。テイルズとかも喋んのかな、結構やったことないんだ。
いや、技名だけですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
これいいよね。すごいなんか、会話し合って戦うから。
なんか、戦ってる感じがしますよね。お互い、仲間で戦ってる感じが。
なんかさ、どうしてもなんかごちゃごちゃって乱戦になるじゃない？これって敵。
はいはい。はい、
なかなかこう、本当は位置取りしてく、こう、ちょっとなんか、戦略的な要素もすごい高いのに、結構戦闘になるとごちゃってなっちゃう。
はい。
感じがするんだけど、なんかその乱戦感があるんでね、こう、なんか、向こうをやれとかさ、なんか、そのまま押し切るぞとか、すごいいろいろなセリフ言ってくれるから。
もう、その会話も結構いいっすよね。
うん。
まあ、これが結構うるさいっていう人もいると思うんですけど。
ああ、まあね、うるさいけど、まあ、それがいいっていうかね。
はい、もうこれが、いや、戦ってる感じがしますもん、なんか。
うん。
ゲージが溜まると、
うん。
連続、チェイン攻撃って、連続で攻撃できる。
あったあった。
技があるじゃないですか。その時に、仲間を呼びながら、行くよとか、
うん。
言ってくれる感じが、あ、なんか、力合わせてる感じがするって思って。
はいはいはいはい。このなんかチェインアタックで逆転もできるっていうのいいよね、なんか、ね。
あ、いいですよ。
ほとんどはめ殺したりできるからね。
卑怯臭いですけど。
まあでもなんかそれには結構技を、効果を覚えなくちゃいけないからね。こう、これは点灯させるとかさ、なんかこれは追い打ちに使えるとか特徴があるじゃない。
ああ、そうなんですよね。とりあえず点灯させる。ことを念頭に置く感じですよね、なんか。
ああ、そうそう。ね、まず崩すんだよ。
あ、そう。
崩してから点灯させて追い打ちかけるっていう、
ね。で、気絶させるんですよね。
そうそうそう。
もう、で、これで、ちょっと、シュルク、ライン、
うん、
カルナの順だと、
うん、
点灯させたりとか、崩したりが、チェインがうまくいかない時もあるから、はいはい、もしかして何番の方が良かったのかなとか、ちょっと考えたこともありますよ、やっぱ。組み合わせを。技とかの組み合わせもですけど。
はいはいはい。
技もセットできるんですよね、いろいろ。
できるできる。
で、こう、一人のキャラに対して、戦闘で使えるのが8つ くらいで、
うん、
技が12個くらいあるのかな。
なんか技増えてくよね。あとレベルも上がるしね。
レベルも上がる、そうそうそうです。だから技が12個なのに使える、戦闘で使えるのが8つだから、どれを入れるかみたいなのでちょっと悩んだりとか。
ああ、だからそれさっきのさ、プレイヤーが3人しかパーティー組めないようになってんのと一緒でわざとだと思うんでね。戦略性を出すため。
そうです。そう、そんな感じしますね。なんか、の、結構、それで強い、ちょっと強い敵倒した時とかちょっとテンションが、やっぱ上がりますよね。
あとさ、なんかこう、ファイナルファンタジーのマテリアル的なさ、なんか、武器にジェムを足すみたいなのがあるんだよね。
ありました、ありましたね。
このゲームほんとやれること多くてさ、そのなんかジェムもさ、モンスターから拾えるんだよね。あとフィールドで拾ったりとかね。
そうそうはい。で、それを、合成させるんですよね。
ジェムクラフトってね。
って言って、それを合成させて、例えば力が上がったりとかする。
そうそうそうそう。
アクセ、あ、その、なんて言ったんですか、あれ。
追加効果が武器につくんだよね。
追加効果がつく、そういう宝石じゃないですけど、何かを作りで、作り出せるんですよね。
武器にあの、スロットっていうか枠があってさ、入れられるさ、だから、はい、スロットがついてる武器の方が当然強いんだよね。だから本体の性能よりもね。
ですね、
うん。
で、こう、スロットにこう、つけてって、強さを上げていくというか、
なんか結構あれむちゃくちゃな、さあ、効果のやつなかった？足が速くなるとかさ。なんだよこれみたいな。フィールドを走る速度が上がるとかさ。
ありました、ありました。ジェムクラフトが効果がなんとかっていうのもなかったですか？
あるある、それもあるし。あとなんかそもそもジェムクラフトがなんかこう、ただ作るんじゃなくて、キャラクターの組み合わせで作るみたいなのがあって。
そうそうです。
これもまたこう難しいんでね、一癖あって。
この人とこの人組み合わせたらこれはうまくいくんだけど、これの伸びは悪いとかそういう、なんか。
そうそうそうそうそう。
何これ、この、ああ、ちょっとむ、考えなくちゃいけないこの感じっていう。
いやでもね、このゲームすごいそういう意味では、あの、いろんな要素入れてるんだけど、うん、結構それがうまくいってる？
まあ、いってます、いってます。
普通に、うん、まあ、ちょっと自分もあんまりにも多くて、ちょっと最後の方はお腹満腹っていうか、食傷気味になったんだけど、でも、それでもすごいよね、やり込み要素的に言ったらね。
すごいっすよね、もう、量が、もうあの、装備も全部違い、あれが変わりますしね。
あ、絵が変わるしね。で、それがムービーにも反映されるっていうのもすごいしね。
そうなんですよ。基本的に自分の体格に合った装備しかできないんですけど、
うん。
こう、あることをすると、自分よりもはるかに重い装備とかをつけられるんですよね。
あ、できるね。うん。
だから、お前それは似合ってねえよっていうような格好で物語が進んだりとかもできるから。
あ、できるね。うん。
なんかこう、そこも結構面白かったっていうか。
うん。
なかなか、もう、あれですもんね。テイルズなんかは、やっぱ決まってるじゃないですか、服装とか。
うん。
だからそういうところもやっぱり新鮮っていうか。
はいはい。
昔の、スーファミの時の、とかファミコンの時の RPG だったら、イマジネーションできたじゃないですか、なんか。
できたね。
ドラクエだったらなんか、説明書とかに載ってるこの装備を今こんな感じでつけてるんだろうな、みたいな。
はいはいはいはい。
感じができてたけど、プレイステーションとかになってからもう、装備がほとんど、もう 3D で見えちゃってるのに。
うん。
装備が変わらないから、
うん、
あれつけてないのかっていう感じになりつつ、もうちょっとそのプレステ2の時代とかになると、今度は装備がアクセサリーだけとかになりましたよね、確か。
あ、なったね、なったね。
あのできるだけ服装を変えないように、なんかそんなんで防御力上がんねえよって思いながらもう。
はいはいはいはい。 まあでもこれは全部変わっちゃうからね、ムービーの絵までね。
そうそうなんですよ。
ムービーの装備で変わるからね、ちゃんとね。
裸でムービー進んだりしますからね。
うん。
おぉ。だから結構やれることが多いから、
そういうところも良かったかな。あの、プレイ時間的にはすごいことになるもんね、これね、だって。
あ、すごいことになりましたね。
だって99時間までしか、
登録されないですからね。
カウンターないのに、その先があるからね、余裕でこのゲームの場合やり込んで。
余裕でありますよ。もう。自分がクリアしたのが、クエストとかも途中でやめちゃって、最後まで行ってクリアしたのが80時間を超えてましたから。
マジで。うん。
だから、クエストをやってったら多分、余裕で99時間超えてますよね。
いや、だからね、そういう意味ではすごいゲームだなぁと思って。
だからもったいないんですって、もう、そこでやめちゃってたら。
あ、そう？まあ、今、なんかいろいろ、このゲームこんなですわ、みたいな話してたら意外といいゲームだなって気してきたな、自分。
結構、あとなんだ、あとなんかいろいろ、あ、その、ランドマークで思い出しましたけど、
うん。
通った道を、すぐに戻ることできますよね。
あー、ワープできるね。
ワープできますよね。これはなんか、ゲーム的な感じが、しましたけど。
でも、いやでもこれ、すごいじゃん。そういうのをカットしてるわけじゃん。だから、わざわざこう移動する手間とかを、世界が広いから。
はい。
世界広いから探索する感じは出しつつも、それによって、なんで広いから走るだけじゃんみたいに、そのなるわけじゃん、何回も言ってる。
そうなんですよ。
それはだからなんか感じさせないようにワープがついてるみたいなね。
それも結構、しかも通った道しかワープできないんですもんね。
いや、もうもちろんそれはそうです。
だから、それもなんか良かったっていうか、
いや、だってあとこう、なんか高いとこっていうか高低差もあるからさ、当然落下死とかもあるわけじゃない。
落下死しますよくしましたよ、自分。
うん。落下しても死なないっていう、装備もあるんですけどね。
ああ、ありましたね。
落下のダメージを減らすみたいな、ジェムがあるじゃないですか。
ありました。
そのくらい落下死するんですけど、これなんか落下死しても何のペナルティーもなく、すぐこう、蘇るんでしょ。
ああ、そうですね。けど、そのおかげで高いところはちょっと慎重になったりとかしますしね。うん、
そう。だいたいそもそもこのゲーム戦闘終わると回復するじゃん、自動的に。
前回。ああ、そうなんです、そうなんです。そうです、そうです。
だからその回復アイテムみたいなのないんだよね、さっきも言ったよね。薬草とかないんだよ
ね。ないっすね。もう、ポーションとかもないですからね。
結構それ開き直ってて良くないな。
あ、
いや、なんか、もう、RPG はヒットポイントの削り合いみたいなのでさ、なんかザコの戦闘何回もやってると、ヒットポイントがどんどん減ったり、MP も減ったり、回復アイテム使うとボスまでに消耗して負けるんじゃないかみたいなのがあったけど、このゲームって関係ないじゃん。もう、一戦一戦全力で戦うのみみたいな。
そうなんですよね。MP とかもないですもんね、これ。
ないないないないない。
そこもなんか良かったですよ。なんか
ね、開き直ってていいよね、逆にね。違う遊び方ができて、なんかそういうの気にしない遊び方ってすごい新鮮だったな。
もう、だって今までの RPG だと、次、ボスいるんじゃないかって思って、なんかこう、構えちゃうじゃないですけど、その一戦一戦逃げたりとかもしたりとかもなっちゃいますもんね。うん、
でもこれだともうなんか、一戦一戦こう全力で戦えるからね。
そうなんですよ。なんか話してたらすごくしたくなってきました、また。
ほんと。
これまた2周目も、あれなんですよ、レベル引き継ぎでできるんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
まあでも二周したくはないな。話変わんないでしょ、だって別に。
いや、そうなんですけど、これもまた話すると、うん、嫁が途中から見てハマったんですよ。
あ、そうなの？
はい。もう、途中から見たのに、がっつりハマっちゃって、
うん。
もう、最後まで行って、
うん。
最初また教えてって言われて、 2周目をやろうかって話になってるんですよ。
なるほどね。
結構最後もいいですよ。
あ、ほんと。まだね、だからさっきも言ってね、自分、要はラスボスが誰だかよくわかってないっていうか、まあこのまんま素直に話終わんないだろうっていうのは大体まあね、そのゲーム慣れしてるからよくつくんですよ。まあ、怪しいのはいるんだけどね、なんか途中で出てきたアルビースっていうさ、やつとかさ、あの辺がなんか謎なんで、怪しいんだけど、まあまあ、この辺ほっといてもね、やっぱり、まあ最後ちょっと気になるは気になるんだけどね、どういう風に収集つけるのかっていう。
自分も思ってましたもん。多分、シティさんの今やってるところら辺で、
うん。
自分も、これで終わりはないよなって思ってましたから、
あ
ー。どうやって、どうやって終わらせんのって思ってたら、まあまあまあまあ、良かったですよ。終わってみたら。だってこれ、ゲーム慣れしてる人だったらちょっとわかりますもんね、なんか。
はいはいはい。まあね、でもなんか、個人的には、まあそうだね。まあだ、まあちょっと最後でもすごい気になるは気になるから、まあやってみようかな。
あ、おぉあと少しですよ、あと少し。
まあちょっとそこはじゃあネタバレしないでくださいよ、やり
たい。いや、しないですよ。大丈夫ですよ。
個人的にこう印象に残ってるエピソードとかキャラとかあります？まああんまめちゃめちゃネタバレにならない範囲でいくと。
自分の、
自分がね、好きなのはね、ムムカ。
はい、あー、ムムカ、はい。
声さ、声優が若本さんなんで、
ね。ですね。もう声ですぐわかりますよね。
そんなにドラゴンボール好きなのかってぐらい。
セルでしたっけ？
そう。
このキャラクターもなんかこう、もう、最初出てきた時に、ざまーって思ったんですけどね。
ああ。
覚えてます？最初。ダンバンさんとパーティー組んでて、
うん、
途中で逃げ出すじゃないですか。
あ、逃げるね、逃げるね。
で、逃げた先に敵がものすごいいて、
取り囲まれて終わるってところで、あれみたいな。
もう、あの感じを、もう気持ちがいいなって思ってたら、
うん、
っていう感じですよ。
いや、だけどさ、こう、ムムカワの場合さ、声若本さん使ってるじゃない？
はい。
バレバレだよね。出てくるとね。
バレバレですね。
うん、
いや、もう。
でもね、なんかね、自分びっくりしたのは、
はい。
なんか、てっきり、こう、ムムカが、ほにゃららになってるって思うじゃない？最初に。
ああ、はい、はい。
そしたら、ほにゃららしてるだけでご本人出てくるんで、ってなった。そこはすげえびっくりした。マジでみたいな。
俺も思いました。ってなるじゃないですか。
ちょっとね、自分話忘れかけちゃってるんであれなんだけど、
はい。
なんかさ、あれだったらあんまり意味ないよな、みたいな。なんか、ほにゃららにするために、こう、ホムスというか人間が必要だったっていう。
ああ。
だからわかるんだけど、
だからあれがムムカがあれにならないと動かなかったんじゃないですか？
あ、そういうことなの？やっぱりこう心みたいなのがいりますみたいな感じなの？
ぽいっすよね。そのモナドが効かないようにするには。
はいはいはい。
っていうの。
そうだそうだそうだ。そういうことだね。
そういうことがあった。だからだと思うんですけど。
あ、そうだそうだ。思い出した。うん。モナドで思い出したんだけど。
はい。
肝心なビジョンのシステム語るの忘れて
た。あ、だった。戦闘システムのビジョン。
ビジョンすごいよね、これ。
すごいっすよね。こう、先読みしてる気分になりますよね。なんか。
いや、先読みしてる気分っていうかね、こうなんか、RPG の欠点として、こうなんか漫画とかアニメの演出みたいなのってあるじゃない？
あ
ー、例えばそのなんか漫画とかではさ、こう、敵が必殺技を繰り出してくるんだけど、それをこうなんかかわして、やっつけるみたいなのって、RPG では無理ってされてたんだよね。
そうですね、相手が何してくるかわかんないですからね。
だし、その相手が変なタイミングでその技使ってきたら食らうわけじゃないですか、はい、絶対。こう、交互に殴りっこするゲーム。
はい。
でもなんかこのビジョンの導入によって、その演出がある程度可能になってる。
そうっすね。やられるっていうのが見えるんですよね。
そう。未来が見れるんでね、ちょっと先のね。で、相手が何使ってくるっていうのがわかるんで、それをこう防ぐ手段を先に用意しておいて、こうなんかその相手が使ってくるのをブロックするみたいな、なんだろうね、RPG では難しいってされてたそういう戦闘描写が、リアルのその戦闘で、こうイベントシーンじゃないとこで可能になったよね。
もうその戦闘システムの中にそれが組み込まれてますもんね、もう。
そうそうそうそう。
イベントじゃないですもんね、QTE じゃないですもんね。
そうなんだよ。これでも残念なのはシュルクしかできねえんだよね。
そう。そうですね。うん、もう、シュルク以外のメンツで揃えたら、結構、ピンチになりますもんね。
そうなんだよ。でもなんか、こう、これによって、そのシュルクって主人公が、どっちかっていうと、こう、平均型であんま特徴ないじゃないですか、キャラクター。
あーですね。はい。うん、
それが、こう、生きるみたいなね、こう。
ビジョンで。
ビジョンで生きる。
あれ、守った時すごく気持ちいいっすよね。なんか。
気持ちいい。
未来を変えた的な感じが。
そうそうそう。ただなんかこのシステムってさ、そのモナドっていう剣ね。
はい。
この武器によってこれができてるっていう設定なんで、シュルクの武器がモナドに固定されるっていう恐ろしい形態を出してるけどね。
そうなんですね。自分的にはすごい、燃えるんですけどね。あのモナドが、パワーアップとかしていくじゃないですか。
モナド2、モナド3みたいな。
あれがすごいテンション上がりますよね、やっぱ。
あー。
やっぱ持ち替えていったりとかするとっていうのがあるじゃないです
か。はいはいはいはいはい。わかるわ。わかるわ。
なんかこう、いいですよ。確かに変わり映えがしないですけどね。
うん。まあでもなんか主人公の武器が変わんないっていうとこは、それはそれですごいなんか、一貫してていいかなと思って。最初からこう最強の武器を持ってんだよみたいなね。
ですね。もう、って考えると、その、モナドが初めてパワーアップしたシーンがあったじゃないですか。
あったあった。
巨神界の、一番てっぺんぐらいの時に、
うん、
変えましたよね、確か。
変えるね。
そこが、結構なんかテンションが上がりましたね。うおーって。進化したーっていう感じで。
あ
ー。ベターなところで、そこが一番良かったかな。まあ、ぶっちゃけこう、フィオルンがやられちゃったところが一番びっくりしましたけど。
めっちゃ序盤じゃないですか。
嘘って思いましたもん、だって。
まあでもね、このゲームってなんかほら、グラフィックとかがさ、PS3 とね、比べて悪いとかさ、やっぱ Wii だからね。
はい。
いろいろ言われてんだけど、こうゲームってグラフィックじゃないよな、みたいなのを感じさせてくれるソフトでもあるから、RPG 好きだって言うならぜひやるべきだよね、これはね。
一回は触ってみてほしいですよ、これ。
うん、
もう、なんかこう、なんだろう、戦闘システムもだし、この冒険感もだし。
うん。RPG やり慣れてる人がやった方がいいかもしれない。そのね、このゲームが、そのゼノブレイドがどんだけすごい RPG かっていうのは、やっぱ、どんだけすごいっていうのはスケールがすごいんじゃなくて、RPG を多分ね、よっぽど勉強して作ってんだって、この人。
ああ、
ゲームを。
はい、はい。
で、ただそれをごっ
型にしたんじゃなくて、俺だったらこのシステムこうしちゃうよみたいなとこがすごい主張してるゲームの中で。
すごいですよね。もう、これはいらないなっつって、道具ボタン消すとか。
そうそうそうそう。だからね、そう、なんていうんだ、ゲームもさ、こう、表現方法の一つじゃない。こう、自分の考えを、
はい。
RPG というジャンルで表現したら、こうなるよ、みたいなさ。
はい。
こうなんか、クリエイターの姿勢というか、ゲーム感っていうかさ、出るじゃない。
はい。
すごい出てると思う、このゲーム。うん、
すごい出てますよ。もう、他の RPG とやっぱ、全然違いますもんね。
うん。でね、なおかつ、すごい丁寧に作ってる。
丁寧ですね。ラストの方まできちっと描かれてますもんね。あの、ゼノギアスの話で言うと、
うん。
後半結構はしょられてるらしいですよね。
え、それは容量の関係でなのかな？
容量の関係なのか、それとも、開発の、あれがダメだったのかわかんないです。
あ、納期に間に合わなくな
る。かもしれないですけど、なんか、いきなりナレーし、モノローグが始まって、戦闘に入るとかっていうのを聞いたことがありますよ。
あ、そうなんだ。
モノローグが入って、肝心の戦闘画面だけ、戦闘シーンやるみたいな。で、またモノローグが入って、みたいな感じになるとかっていうのを聞いたんで、
うん。
そういうのに比べたら、きちっと最後まで、やってるから、
うん。
いい、きちっと丁寧に、作ったんだなっていうのがわかりますね。
まあね、ちょっとストーリーはね、確かに好みあると思うんだよね。
そうですね。
なんかね、こう、ほら、この人のやりたかった話的に言うと、ちょっとマイルドになってんじゃないかなっていうか、わかりやすくしてんじゃないかなって感じにはなるんでね、すごい。なんかあの、Wii のユーザーってやっぱちょっとライトゲーマーで、なおかつこう、若い人が多いからみたいなんで、なんかちょっとマイルドになってる感じはする。すごい本当にこの話だったのかって部分で言えば修正されてる気はすんでね最後まで遊んでないからわかんないんだけど、でもここまでやってきた感じでも
やっぱ修正されてますかね、ストーリー
されてると思うよ。でそれをどう評価するかなんだよね。逆になんかこうあの王道感があるから、あの、今までの難解な話よりもいいって人もいるかもしれないですね。
ああ、俺はそっちですね。なんか、そんなに難しい感じはしないじゃないですか、ストーリー的にも。
うん。
で、今までのやつは結構、やっぱ難しいんですよ。FF10 とか、やっぱり出しちゃいますけど、FF10 とかテルとかは、
うん。
やっぱ結構、難しい話っていうんですか？
え、難しいの？あの辺って話。
あの、テールズの方は、なんつってんですかね。もう、テールズはもうテールズっていう話なんで、その世界の常識みたいなのをそのまま喋ったりするわけですよ。あ、言ってるわかります？この、
え、なんかテイルズってキャラゲーなんじゃないの？そういうイメージがあったけど、自分。だからあんまりやってなかった。
キャラゲー推しですけど、
うん。
ストーリーも結構きちっとしてるんですよ。その、してるっていう言い方も、ラノベっぽいというのもおかしい。
いや、なんかね、そのね、あの、イメージとして、キャラのためにストーリーと世界が作られてるのがテイルズで、
はい。
こっちはやっぱ世界の中で生きてる人たち、世界観をまずこの、高橋さん作ってからストーリー作ってるでしょってことなのよ、自分は。テイルズって逆じゃない？まずキャラありきで、それにじゃあこいつらが活躍する世界よ、みたいな。作り方が多分逆だと思うんだよ、RPG として。
多分、どうということは、多分それだから、多分難解な感じがするんですよ、多分。
あ、そうなのかな？
いきなりその世界の常識の話を普通のストーリーの中に入れ込んで話を進めるんで、
うん。
いや、その常識自分は知らないんだけどっていう感じで進むから、
ああ、そういうことね。
え、つまりどういうことなのって聞きたくなる感じですかね。
まあでも奇抜な世界観やっちゃうとどういう風に説明していくかっていうのはやっぱりこう腕の見せ所になっちゃうけどね。
いやー、あれですよ。やっぱすごい引き合いだったらまずい悪いですけど、FF13 みたいに、わかりやすい話を専門用語で難解にしちゃったりするじゃないですか。
うん。
ファルシが、あれ、パルスだったっけ？
FF13 は全くやってないんで、自分わかりません。
コクーンがファルシでパージされたので、なんたらっていう感じで説明されるんですけど、
うん。
結局それって、普通の言葉で説明できるよねっていう感じなんですよ。
ああ、なるほどね。わざと、その要は、まあ、日本語で言えばいいのに英語に置き換えてるみたいな、その、
そうなんですよ。
要は言葉を置き換えてるだけでしょみたいな。
そうなんですよ。で、言葉の置き換えが小難しすぎて、もう意味がわからないっていうか、
はいはいはい、はい。
造語に、造語でな、文章を並べるから、意味がわからなくなったりとか。
なんかね、自分造語でもいいと思うんだけど、造語はやっぱりこう、現代にはないものを造語で表現してほしいんだよね。
はい。
そう。わかります。例えばさ、なんかこう、処刑を、まあわかんないけど、パージとか言うとして、
はい。
なんか処刑されたみたいなの、パージされたとか言われても、わかんない。
わかんないですよね。例えば、国運が生贄とかっていう意味だとしたら、
うん。
じゃあもう生贄って言ってほしいっていう感じがするし、
うん。
で、それが、テイルズとか、まあ、FF13 もそうなんですけど、
うん。
あるんで、
まあでもパージって SF 用語じゃない？どっちかっていうと、こう、切り離すとか分離するっていう意味でしょ、大体は。
あー、自分はもう全然わかんなかったです、もう。
あ、そうなんだ。
はい。もう、別にその、英単語を調べようっていう気もなかったもんだから、なんでパージってって思って。
あー。まあ SF 用語でもないのかな、まあそういう、うん、航空用語だと思うけどね。ロケットとか打ち上げるときに、こう、何段ロケットをパージみたいな感じで言うと思うよ。
バスって外して、別なロケットでもう一回飛ぶみたいな感じ。
うん、そうそうそう。その使わなくなった部分切り離すみたいな意味だと。
だったらもうそのパージを分離してとかに言ってほしいですよね。
ああ、まあでも一応こう、ちょっと SF だからそれっぽくやってんじゃないの。こう
で、よくよくこう物語見たら、結局は、普通の日本語で説明できる話だったみたいな感じだったりするんで、それに比べたら、なんかまだ、ゼノブレードは、まあ自分がそんな頭良くないからですけど、わかりやすかったなっていう。結構昔の RPG とか結構わかりやすかったような記憶があるんですけどね。
まあでもなんかこう RPG に何求めるかだよね。俺そんなにストーリーじゃない部分を求めてたから、ゼノブレードには。そのさっきのそのシステムとかの作りがすごい良くて、これぞ RPG って感じで。まあ一つの進化系、ドラクエとかファイナルファンタジーとはまた別の形の、RPG として、一ジャンル、ゼノブレードみたいなシリーズができてもいいんじゃないかなぐらいシステムは完成されてると思うんですね。
そうですね。システムはいいですよ。自分もシステムはいいと思う。
あのね、こう、キャラクターゲーみたいにキャラに結構個性があるんだよ。これも、テイルズみたいに。多分キャラゲーの一面もあるんだけど、すごいカスタマイズできたりするんだね、これ。
あ、ですね。
そこがだからなんかいいかな、みたいな、逆にね。まあだから、なんだろうね、こういろんな RPG やって、ああ、ここがとかって思った人は逆にやると、どんだけこれ考えて作られてるかっていうのすごいわかるから、いいんじゃないかなと思いますよね。
もう、これ、そうっすね。なんか、今までやってた RPG とはやっぱ違ったんで、うん、まあ、自分があんまりや RPG ものすごいやったかって言われたらそうでもないんですけど、それ、うん、 その自分の中で結構新しかったですよね。その戦闘の仕方もだったりとか、なんかこう、いやシステムか、システムが。
あ、まあでもね、この高橋さん、やっぱりちょっと世界観独特だから、この世界観受け入れられるかっていうのはあるけどね。まあでも、ゼノブレイドはすごい分かりやすい。すごい。そういう意味。
分かりやすいと思いますよ。
うん、
ゼノギアスとかゼノサーガを自分がやってないんで、その、
うん。
そっちをやった人はどう思うのか分かんないですけど。
ああ、そうだね。
なんか、ゼノギアスもゼノサーガも、最初から機械的なものなイメージっていうんですかね。敵とかじゃないですもんね、ゼノギアスとかも。自分ロボット乗ったりします、ゼノギアスは。
そうだね。
で、ゼノサーガは、ロボットっぽいの味方にいませんでしたっけ？確か。
ああ、ちょっと全然やってないんだよ、自分。
俺もあんまやってないですけど、確かだったような気がするんですよね。って考えたら、そんなにロボっぽい感じじゃないじゃないですか、これって。敵がロボットっていうだけで。
ああ、まあまあまあまあ、ちょっと ロボっぽいのは出てくるけど、SF ではないよね。王道ファンタジーだよね。どちらかといえば設定はね。
ですよね。なんか、その感じも、また、なんか、その王道ファンタジーが、ここ最近、王道っぽいのはなかったんで、王道好きとしては良かったですよね。
うん。
やっぱり。あとなんか、主人公が選ばれた感じっていうのもなんか、ものすごい王道じゃないですか。なんかすごい剣を手に入れるってなんか王道ですよね。
え、でもそれ選ばれたわけじゃないし。
あ、選ばれたっていうか、
選ばれたっていうのはなんかもう運命とか血筋とかそういう本人関係ないところでなっただけで、これは違くないな。
でもなんか選ばれたって言っていいんじゃないですか。その、たまたま持ったら使えたっていうこと。なんつったらいいんだろうな。
あ、俺その辺のネタバレがまだわかんないからな。なんで
いや、ネタバレというか、最初にこう、主人公が使えるじゃないですか、このモナドを。この、選ばれました感っていうんですか、この、剣を、石に刺さってる剣を引き抜けましたみたいな、
でもダンバンも使えたわけでしょ。モナド昔ダンバンが使ってなかったっけ。
ダンバンさん確か、あれじゃなかったですかね。モナド使ったら、ダメージ受けてませんでしたっけ。
そう、すごい消耗しちゃうんでしょ。
そう、それで、主人公、シュルクが使うと、そのダメージがないみたいな感じだったら、なんか選ばれてる感じしません？
ああ、まあまあそうなんだけど、これなんかでも、あれでしょ、選ばれてるなんだっけ、なんか理由があるんでしょ、これだって消耗しないで使える種類が、モナドを。多分これ、たまらないと思うから、俺、そこ触れなかったんだし。
まあ、選ばれ、
あ、だからそこが選ばれてるっていう理由なのか、なんか別の理由があるのか、ちょっと俺知らないから、なんとも言えない。
この、でもこの出だしのこの感じが、
うん、
なんか好きなんですよ。このなんていうんですか、この伝説の剣をなんか知らないけど使えるみたいな。
ああ、まあね、だからダンバンが使ってたけどすごい消耗するよみたいなのをシルクが使えちゃう理由があって、それは多分なんかシルクってあれでしょ、孤児かなんかで、
そうなんですよ。
なんか探索隊かなんかの生き残りで、ディクソンさんとかいう人がこう拾ってきた。
そうなんです。
あ、だからそこになんか理由があるってのは自分でもわかるんだけど。うん、
で、このビジョンが使えたりとか。
はい。ビジョンが使えるのはモナドのおかげででしょ。
あれ、ダンバンさん使いましたっけ。
あ、ダンバンは使えてないね。ダンバンは使えてないね。確かに言われてみたら。
あ、ですよね。だから、こう。
でもこれはシュルクの能力じゃなくて、モナドを持ってるとこしか見れないから、モナドの能力なんを引き出してるみたいな見方をした。
そうですよね。そうなんですけど、こう、うん、なんか、すごい強いものを、強い武器を手に入れて使いこなせてる感っていうんですか、なんか。
ああ。
王道な、なんか、自分選ばれたみたいな感じがするじゃないですか、なんか。
この感じ。でもなんかそれ、日本人ってそういうの好きだよね。
そうなんですよ。俺はすごい好きなんで。
海外の RPG でそういう主人公って大体いないもんね、あんまり。
ああ、そうか。そうっすね。
海外はね、どっちかっていうと、こうなんか、頑張って英雄になりました的な、こうなんか、なんだろ、あなたもなれます的なのが多いんだけど、日本はなんか、選ばれた系主人公多いんだよね。別にゲームに限らず、漫画とかもそう。
そうっすね。で、大抵漫画の方だと、血筋がすごいいいんですよね。
だって、例えばこう、筋肉マンなんかもさ、血筋いいじゃないあれ。
いいですよ。
最初はなんか王子のくせにとか言われてるけど、こう、後半行くに従ってさ、だってこう、血筋のせいで使える能力みたいなのいっぱいある。フェイスフラッシュだとかこう。
ああ、こう、傷直すんでしたっけ？
そうそうそうそう。っていうかもうあらゆるものがなんか綺麗になるんだよ。コブ側がだってピカピカになる。で、最後はこう、血筋を争うじゃんだって、大い争奪編。
いや、いいじゃないですか。ドラゴンボールだって。
血筋好きなんで。ドラゴンボールだって、だって強い理由だからね、あれだって。スーパーサイヤ人になれるかどうかだから。
今、一番有名。ワンピースもそうですもんね、実は。
ワンピースも血筋っぽいよね。俺ちょっと最後まで読んでないからわかんないんだけど、明らかに血筋っぽいよね。だって
あれは、まあ、今はもう、どこの辺までですか？もう。
いや、自分まだ、NS ロビーとかそんな感じ。
は、終わってないんですね。
が、終わるあたり。
あ、終わるあたり。あー、もう、あれですよ。じゃあ、わかりますよ。とか、あれですよ、ナルトとかっていうのも、血筋ですよね、やっぱ。
ナルトも血筋だよね、あれ。
だからこう、選ばれたっていうの、この、王道な感じも、やっぱ好きなんですよ、やっぱりこの。
ああ。
海外で受けるかどうかはわからないですけど。
海外あんま血筋じゃないんじゃない？
ああ、でも、日本人なら、多分、こう、触れる、なんかこう、自分になんか、感じるものがあるじゃないですかね。
もうだってすごい血筋大事にしてるって言えば、天皇家とかそうだからね。あれ血筋だからさ、あれこそ。
そうっすね。
偉いとか、そういう問題以前に血筋がすごい。まあなんかだいぶちょっと脱線しましたけど。
いや、でもこれハマっちゃって、
うん。
この、ゼノブレードのこの、なんて言ったんですかね、公式本みたいなのも買っちゃいましたから。
あー、なるほどね。
なんて言うんだこれ。なんだろう。設定資料集っつうんですか？
はいはいはい。
そんなのまで買っちゃいましたよ、自分は。
これね、あと音楽もいいのよ、自分サウンドトラック付きを買いたかったのに買えなかったんですよね。
自分持ってますよ、サウンドトラック付き買いました。
初回限定版かなんかじゃなかった？
はい。うん、いいですよね。俺フィールドの音楽好きなんですよ。
あー、音楽すごいいいね、これ。
もう。
まあなんかでもね、もうちょい評価されてもいいような気するんだけど、これ続編とか出るのかな、結局。
Wii U で、モノリスソフトさんが作ってます、今。
あ、でもゼノブレードの続編かどうかはわかんないもんね。
ああ、そうですね。ゼノブレード2ではないですね。多分。
まあなんか、話的にこう何回もやる話じゃないような気はするから。
ああ。
また違う世界を見せてほしいね。システムはまたちょっとこのゼノブレード改良型でいいんだ。
今だからその新しく作ってるモノリスソフトさんのやつがゼノブレードっぽいんですよ。その戦闘システムが。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ期待してもいいのかもね。
面白いのかなと思ったんですけど、なんかロボット乗るんですよね。
え、またロボに戻るの？
なんか、車状態になって、ロボット状態に戻って戦うみたいな感じのもちょろっとあって、
うん、
え、ロボ乗ったり、降りたりして戦うのっていう。
ああ。
感じのやつになってましたね。ゼノシリーズかどうかはわかんないですよ。でもとりあえずもう、戦いの戦闘画面見たら、ゼノブレイドでしたね、もう。
あ、そうだ、ね。Wii U なんでしょ、でも。
Wii U ですよ。だからまた今度お金出してくれたところが、任天堂だったんですよ、多分。
なるほどね。
子会社にしたんじゃないんですかね、確か。
もう乗り越え。あ、そうなんだ。
もう任天堂が買い取るっていうか、
うん。
セカンド、ん?セカンドソフトでしたっけ?ファースト、サードってあって、自分の子会社っぽくしたんじゃなかったですかね。
うん、ポケモン。あ、そうなんだ。ポケモンもそうだよね。ゲームフリークだっけ。
ですよね。だから、そんな感じにしてるから、多分、手放さない限り、うん、モノリスソフト作品は全部、ってことになるんじゃないですかね。
なるほどね。はいはいはい。まあどうだろうね。Wii U 今んとこ買う予定ないから、これが面白そうだったら買うかもしんないし、そのためにはその前にゼノブレイドクリアしないと評価できないから、
ね。そう。はい。そうですよ。あと少し、
うん、
なんで、もうちょっとやっていただければ、
わかりました。はい、じゃあやりましょう。はい。
おお、やった。よかった。ああ、喋った甲斐があった。
時間以上喋ってますよ、また今回も。
ああ、やばいやばい。
はい。まあちょっとね、なんかこう自分以外にもゼノブレード買ってやるって人が出てくるといいんですけどね。
あ、そうですね。
あんまりね、周りに Wii ユーザーいないんですよね。
ああ。すごい残念ですね。
うん。まだリスナーさんで Wii ユーザーがいれば。
ですね。意外とあるんで、はい、パンドラの塔とかも面白いですよ。
あ、なるほどね。
はい。
はい。まあじゃあそんな感じで。
ですね。そんな感じで。
はい、
もう今回は、スピさんに、やろっかなって思わせただけで、もう十分です。
これがちょっとゼノブレード完結編になるといい
ですね。
はい。はい。今回は、がっつりゼノブレードをね、
はい。
たけしさんをゲストに迎えして語ってきました。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。